現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。お願いします。
はい、
さあ、ナミさん、今日は、
はい、今日のテーマは、5月病をやっつけろ、心に体力をつけようというテーマでお送りしたいと思います。
5月病、ちょうどこう連休、長い連休が終わりますとね。
そうなんですよね。今週からね、また新たに始まって、4月最初にね、慣れたのに、連休明けでまたギャン泣きっていうね、子供がね、
そういう小さいお子さん、ね、
小さいお子様の
保育園、幼稚園に通ってるお子さんたち。
そうそう、小学校やね、中学の子たちも、なんか朝が起きれないとかね、何回起こしても起きてこないとか、会社の人もなんか朝になると頭が重いとか、お腹が痛いとかね、そういうふうなことが起きやすい時期と、いうことで、暦でね、季節的にも二十四節気の中からも5月6日が立夏ということで、立秋の前日までのね、間、暦はもう夏になってますが、でもまだ暑い寒いがね、今日は暑いし、でも朝晩はちょっと涼しいしっていうね、
そうです、
温度差が激しかったりして、自律神経を崩しがちっていうね、でまたこれで梅雨時期に入っていったりもするんで、ちょっと今の時期っていうのは体調的にもね、壊しやすいよっていうことですね。
そうなんですね。
で、特に環境的にもね、なんか変化が起きてて、慣れた頃にまたね、また始まるのかっていうことで、ちょっと気分がね、めいったりっていうことが起きやすいっていうね、うまく、その、体も心も適応、対応がね、しにくい季節ですよっていうことですね。
そうです。
はい。
本当に。
で、5月頃から体調や、心のね、なんかちょっとうつうつとしたね、感じで不調を起こすっていうことを、5月病なんてね、言ったりしますけど、現代では、6月病って、ってね、なんか5月は頑張ってやるぞ、もう一回って頑張るんだけど、やっぱりダメで6月ぐらいに不調をきたすっていうね、方もお見えになるそうで、
6月病、
5、6月にそういうことが起きやすいよっていうことですね。で、じゃあ、どんなことが起きるのかっていうことですよね。例えばね、それが肉体的な症状で出る方もお見えになるっていうことで、例えば食欲不振だったり、めまいと動悸、不眠、だるい、疲れが取れないとかね、そういう症状が肉体的に出るっていう方もお見えになったり、それから精神的にもね、なんかこう、ネガティブっていうか、うつうつしてるっていうかね、なんかこうマイナスに、なんかダメだな、嫌だな、どうしようみたいなね、そういう思いになりやすい時期ですよっていうことですね。で、じゃあどう改善しようかと、なるべくそういうことは、大きく触れないように、大きく自分が反応しないようにするためには、じゃあどうしたらいいのかと。みんなそういうことを思いがちな時期なんだけど、大きく反応する方とそうじゃない方っていうのがね、やっぱりお見えになりますよね。全然関係ないっていう人と、そういうことにすごく敏感にね、反応するっていう方とお見えになるので、じゃあどういったことが、改善策としてあるのかなっていうこともね、含めて今日お話ししますね。で、まずね、そういうふうなことになりやすい方っていうのは、これはもう日本人特有の気質でね、真面目で頑張りすぎっていう、人目を気にするとかね、そういう方っていうのはもうストレス受けやすいですので、当然そういうことになりやすいですね。で、じゃあ、真面目じゃなくなればいいのかっていう問題じゃなくって、頑張らなくてもいいのかとかね、そういう問題じゃなくって、じゃあそういう方にそういうことはやめなさいって言っても、じゃあできないわけで、もともとそういう性質だからね。っていうことで、じゃあ緩和する方法ですよね。まず、完璧を求めすぎない。 完璧は絶対ないし、はい、100点満点ってもう本当にね、稀なことで、まあ、120% 準備して 80% できればいいぐらいに思うっていうことがまず一つですね。で、失敗したり完璧じゃない中に、また次はどうしたらいいのか、どういうふうに改善するのかっていう学びとか気づき、成長があるわけですから、完璧っていうのは自分にも求めない、相手にも求めない、
はい、
っていうことがまずストレス軽減の一つですね。
なるほど、
はい、それから、うつうつとしたあの気分になった場合とかは、まあ、会話するとかコミュニケーションを取るとかね、はい、まあ、気晴らしっていうことで、まあ、愚痴を聞いてもらうだとか、まあ、ちょっとねお酒も一緒に飲んでもらう仲間や家族がいるとかね、そういうこともあの一つね方法としてはありますし、
そうですね、
はい、それからね、まずあの肉体が健康でないと心も病みやすいっていうことで、はい、睡眠を正しくいい眠りをとるということも大事です、はい、で生活のリズムを、まあ、大型連休なんかの後って崩しやすいですから、はい、でもそういう時でも大体決まった時間に起きて大体決まった時間に寝るっていうリズムを崩さないっていうことがまず大事です。
なるほど。
でそれから、まあ、今の、ね、あの時代ながらですけども、寝る前にスマホやテレビを見てると、で、こうこうと電気をつけてるっていうことは、もう体がね、それに反応してて、なかなかね、こう眠りにつけないっていうことが起きるんで、やっぱりあの、寝る1時間ぐらい前は、あの、ちょっとね、照明、部屋の照明を暗くするとか、それからあの、寝るときはなんかは、今ヒーリングミュージックとかね、アロマ焚いたりとかね、そういうこともあるんで、リラックス効果が得られるようなものを取り入れてみるっていうのも一つの方法です。それから、食べ物ですね、
はい、
これね食事ってとても大事、まあ、体を作ってて脳みそも作ってるわけですから、はい、食事もとても大事で、バランスのいいね食事をとるっていうことはもちろんなんですけど、セロトニンっていう成分、感情コントロールする成分なんですけど、
はい、
その成分が減少すると、うつうつしたり落ち込んだりっていうことが起きやすいっていうふうに言われてます。
なるほど。
でその中でもあの食品としてね最も取りやすいって言われてるものがバナナ、バナナは簡単にそのセロトニンが取れると言われてます。で乳製品とか大豆食品を取るっていうのももちろんね、はい、いいんですけど、まあ、あの大豆食品アレルギーあるとか、今乳製品はアレルギーあるとかね、いう方も中にはバナナアレルギーあるってあんまり聞いたことないでしょ。
そうですね。ないですね。
なので、まあ、取りやすくて簡単に手に入るっていうと、バナナが手っ取り早いんじゃないかなっていうのも一つですね。
はい、
で、食事の方法と。それから休日の過ごし方ですね。
はい、
例えば、スポーツだったり、音楽だったり、それから読書や趣味なので、楽しい時間とか、自分がね、こう、幸せなこと、好きなことをするっていうね、
はい、
まあ、リフレッシュする、ある意味こう切り替えオンオフをね、つけるっていう意味で、そういう休日の過ごし方を心がけてすると、
はい、
はい、が一つ、
はい、
でその中には例えばエステやマッサージなんかに行かれる方もね、リラックス効果があってよかったり、
はい、
それからペットを飼ってる方やなんかはペットのお世話とか、まあ、ワンちゃん猫ちゃんだとグルーミングね、ブラシしたりとかこうなでなでしたりとか、コミュニケーションキンシップ取るっていうことでもセロトニンが多く出るんですね。
そうなんですか。
そういうことをして、なんかこう自分の幸せな、ね、こう気持ちをこう高めるっていうことも一つ。それから人間の肉体の中で日光に当たるっていうことってとても大事なんですね。
お日様に当たるんですね。
そうです。太陽に当たるっていうことってとても大事で、まあ1日30分程度の、ね、日光には、まあ今紫外線がねちょっと問題になってるんですけども、30分程度の日光に当たるっていうのは体に健康にとてもいいと。あの骨粗鬆症の、ね、はい、病気やなんかの方だと日光に当たりなさいってね、まあ、言われる方で気をつけてね、はい、る方もお見えになると思うんですけど、
そうですね、
うん、特に午前中の6時から8時ぐらいの朝日のね、まだ日がすごく上がって強くない時間、朝日の時間に日光に当たるっていうことが、まあ、体の体内のこう体内時計が目覚める作用がね、太陽っていうのはあるので、その時間に例えばお散歩するとか、それから洗濯も干すとかね、なんかちょっと外に出てこう日光浴びるっていう たった5分10分でもいいんで、そういう風にちょっとこう体をね、もう目覚める時間よ、起きなさいよっていうことをするといいよっていうこと、私なんかね、この時期あの太陽が上がるのが早いですよね、もう4時5時ぐらいだとこう明るくなって、
明るくなってきます。
東のねカーテン開けて寝ます。私朝日が入ってくるから
もうカーテンを開けて、
カーテンを開けて、そうするともう寝てる間に明るくなってくると目が覚めるので、あの東側のカーテン開けて寝たりねすることもありますね。
でも自然に本当にその太陽の光が入ってきますしね。
そうなんですよね。だからあんまり目覚ましを、まあ、かけなくても明るくなってきたら目が覚めるとかね、そういうこともあったりしますね。
だから太陽の光、早朝のねその太陽の光を有効に使うっていうことですね、
はい、そうですね。まあ、あのこれからね梅雨時期なんかになると特にね太陽に日照時間が短くなったりなかったりするんで、はい、そういうねあのこう体調不良だとか気分的にもそういうことが起きやすいので、あのそういうことも気をつけていただくといいよっていうことが、はい、まあ、一つですね、
はい、
で例えばね、まあ、今こうお聞きになっている中で、まあ、先生だったり上司の方だったり、まあ、親御さんだったりっていう方もね、聞いてみえる方がいるかなと思うんですけども、できないことっていうのを責めるんじゃなくって、できなかったっていうことって結果ですよね、
はい、
だけどどうしてできなかったんだろうっていうことに気づいたり学んだりするっていうことが大事なことで、結果が悪かったからダメだったっていうわけじゃなくって、結果がそういうことになるってことは原因があるわけだし、原因があるってことは改善できるってことなんですね。なのでそうならないために、少しでも良くなるためにどうしていったらいいんだろうっていうことを考えるっていう、一緒に考えるとか、そういうふうにならないように考えるとかね、そういうなんかこう事柄の考え方のなんかこう習慣をつけるように、まあ教えてあげるっていうか、一緒にねこう学んでいくっていうことをしていただきたいなっていうふうに思いますね。
で、新入社員の方も今非常に、はい、ね、新しい環境に馴染もうとしているところ、
そうなんですよね。
ですから上の方、はい、先輩ご上司は、はい、そのように、
そうなんですよね、
指導してあげるといい。
まあ、できないことが当たり前だと思えば、できたらよかったねっていうことですし、まあ、褒めることも感謝することも一つですけどもね。で、それこそ例えば、まあ、前の幸せのね話の時やなんかとか、それからポジティブなね話やなんかの時もちらっと触れましたけど、やっぱりその人の考え方とか思考っていうものがすごくね大事、司ってるっていうことで、幸せを感じるっていう人は、やっぱりね辛いこととか悲しい苦しいっていうことを経験してるからこそ、小さい幸せを見つけることができる人なんですよね。大きく幸せがあることばっかり期待してるとなかなかそういうことはなくって、
はい、
でも日々の中に幸せっていうのはもちろんたくさんありますしね、で、こう例えば泣きたいけど我慢するでね、人でやっぱりこう泣いちゃいけないとかね、我慢しなきゃ頑張らなきゃって思うんですけど、
思いますね、
泣けばいいんですよ。誰も泣いちゃいけないって言ってないので、ね、泣けばいいし、我慢したくなかったらしなくていいんですね。で、頑張りたくなくなったら、ちょっと頑張るのやめればいいことで、誰もいけないって言ってないんだけど、なんかそういう風にしなくちゃいけないと思い込んでるだけっていうことに気づいてほしいし、で、立ち止まることや休憩することが悪いことって思ってると、頑張らなきゃいけない、真面目にやらなくっちゃと思いがちなんですけど、でもそれは違くて、一回立ち止まったりなんかこう見直したりとか休憩したりすることで、何かこうね改善策や何かこう自分の気分転換や、そういうことを見つけてまた歩き出せばいいだけのことで、そういうことも必要な時っていうのが必ず人生にはありますね。順風満帆に1から10まで、生まれてから死ぬまで何もない人っていうのはいないですから。
ないですよね。
そう、そういう風だったら人間は生まれてきてないんでね、やっぱり肉体を持って生まれてきてるっていうことは、学ばないといけないことがあるから生まれてきてる。で、肉体があるから痛みや悲しみや苦しみ、脳があるしね、こうやって体触って痛いことがあれば痛いって感じますよね、
はい、
そういうことを感じるっていうことは肉体を持ってるからならではなので、やっぱりそういうことを学ぶために生まれてきてると、いうことが一つですね。 頑張りすぎないようにしてほしいなっていうことを思いますね。
いやもうこれはねぜひこの放送を聞いた皆さん、オンデマンド放送あるのでぜひナミさんの ね今日のお話は、たくさんの方に聞いていただきたいと思います。
そうですね、
自分で自分を、大変な状況に追い込んでる方っていうのは多いと思うんですよね。
一つね、ちょっとね SNS で見つけて、あこれすごいいい言葉だなと思ったことをねちょっと最後に紹介します。辻仁成さんっていうね、ミポリンの元旦那さんでね、有名不死家庭で子供さん見てる方ですね、
小説家でいらっしゃる方ですね。
そうですそうです、息子さんへね書いた手紙っていうのがちょっと紹介されてまして、あこれすごいお父さんだなっていうねちょっと印象があったのでね、控えてきたので読みます。批判されたら意識されているんだと思え、悪口を言われたらこのかまってちゃんと思え、陰口を言われたら面と向かって言えないんだなと思え、自分のストレスを他人に押し付けてすっきりしたいやつらの踏み台になるな、自分は人をバカにしないと強く決めたらいいっていう言葉を息子さんに手紙を書いてると。
素敵な言葉です ね
要は自分さえきちっとちゃんと考えていれば人のことを気にしちゃいけないよっていうねことで、前も話したように人と比べることから自分はダメだと人と比較するから思うわけ で、
ね、
全然ダメじゃないんで、頑張ってる自分というのはちゃんと頑張ってるわけですから、で立ち止まってもいいし休憩してもいいっていうちょっとね余裕を持って考えていただけるといいかなと思いますね。
私もとっても心がナミさんの言葉で軽くなりました、ありがとうございます、
ありがとうございました。
さあナミさん、来週はどんなお話でしょうか。
来週はですね、人生の転換期についてお話をしたいと思います。
こちらも非常に、こう興味をそそられるお話、
そうですね、
話題の
ような
、ではまた来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
どうぞナミさんの今日のお話またこれまでのお話は FM 岡崎のホームページからオンデマンド放送、こちらをクリックしていただくとナミコスミックのひふみ言葉というコーナーがございます。こちらをクリックしていただくとこれまでの放送を繰り返して聞くことができますのでぜひお聞きください。そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字 line@nami.cd は半角小文字nami.cd です。そして gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。 nami.cd101 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。ナミさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。